こんばんは、ガンちゃんです。
こんばんは、つばさです。
ガンちゃんトピックス、始まりました。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、先週ですね、名探偵コナン、4月からね、公開されてる、あの大爆発ヒット映画の、ちょっとね、映画評論家、現役社会人のガンちゃんにですね、語っていただいてて、ちょっと、もう、すごいいいところで終わらせて、1週間寝かせてしまいました。ね、じゃあ、ちょっと続きを、ちょっと、1週間経ちましたけど、ちょっと聞かせてもらいたいなと思ってますけど。はい、
まあ、前回多分物語がですね、ちょっと変わって小五郎の話にもなりますというお話だけ伝えたんですが。
なんかそんなこと言ってましたよ。
はい。で、まあ、言ったらですね、まあ、時を同じくして、はい、事件が起きてた、まあ、裏でというと、その日の、まあ、その夜。
はい。
まあ、毛利、その探偵事務所に、
はい。
言ったら、小五郎って、まあ、皆さんが知ってるかどうかわかんないんですけど、もともと警視庁にいた人間なんですよ。
あ、じゃあまあ、エリートっちゃエリートなんですかね、これは。
そうなんですよ。で、まあ、引退を、まあ、決めた出来事っていうのもあるんですけど、まあ、それを話し出すとちょっと長くなってしまうかもしれない。それは一旦割愛させていただきまして、まあ、警視庁に行って、警部とやってた中で、まあ、引退をしたと。
ほう。
で、その警視庁時代の仲のいい同僚だった人間から、急に電話が入ります。
おう。
で、なぜかその同僚が調べてた事件が、うん、その先ほどの大和警部が巻き込まれた雪崩事故を調査してたんです。
はいはいはいはい。
だから、びっくりするけど、小五郎もなぜその事件を調査してるのか。まあ、だから向こうからしても知ってるかなぐらいで、うん、こういう事件あったの聞いたことあるみたいな。
ああ、なるほど。
で、過去その大和警部と一緒に長野の方で事件を解決したことがあるんですよ、小五郎は。
ああ、そういうことがあったわけだ。
で、ある意味、まあ、顔見知りではあって。
ああ、なるほど。
で、ああ、なんか、雪崩に巻き込まれて、みたいな話を聞いて、で、その、同僚だった人間は、多分、詳しい事情が全然わからなくて。
ああ、
で、もう、急に小五郎が、その、雪崩事故になんかあったらしいね、それでなんか10ヶ月ぐらい意識不明で、みたいな話をした瞬間に、
はいはいはいはい。
その、結局同僚だったやつが、
はい。
何みたいになるんですよ、急に。
なんかちょっと、だってほら、今までの話でもさ、出てこなかったじゃないですか。何もなくて10ヶ月ただ経っただけなのかな、じゃなくて、その、小五郎さんは知ってたわけですよ、なんかその事情を。
なんとなく聞いてたぐらいの。
はあ、はあ、
ああ、なんかこうやって記憶なくなって最近復帰したみたいなのを聞いてて。
その、なんとなくな記憶を言ったら、その同僚の方が、はって思ったってことですね。
はい。で、まあ、その人は、小五郎、今から会えるかって言うんですけど、まあ、あまりにも夜更けてたので。
ああ、そうなんだ。
で、なんか週末を言ったら挟んで、来週の月曜日会えないかと。
ああ、なるほど。
いうところで、じゃあこの公園で待ってるぞと。
ほう。
いうところに行くんですが、なんとここで、その同僚、殺されちゃいます。
出たよ、コナン。ここに来て殺されたよ。
はい。小五郎と会う前、なんならもう公園に小五郎ついてます。その人もついてます。
うん。
一発の銃声がバーンって聞こえるわけですよ。
ちょっとちょっとやめてやめてこれ。
で、小五郎は何かを悟って、お前俺に何かを言いたかったじゃん。もう、あのですね、小五郎が、
はい、
皆さん多分見たことないぐらい、なんか、泣き狂うというか。
いや、だって小五郎さんでは、まあ、なんて言うんでしょうかね。こう、やっぱこう、一服の正常者じゃないですけど、緊張の緩和をしてくれるような存在というか、僕の中でもよく思うんですけど、
いや、今回はですね、もう、真面目です、
本当。そうなんですか。そんな小五郎さんをまた、みんな、ファンの中で見たいという人もいるかもしれませんしね。
いや、これはですね、多分、普通の、なんでしょうね、やっぱ、たまにかっこいいところあるんですよ、そういう犯人とかが、例えば、ランに絡もうとした時に、ラン強いんで自分で倒せちゃうんですけど。
ああ、確かにね。
不意な時に、その犯人の腕とか掴んで、普通に一本背負いして取り押さえたりとか、
やっぱりこう守るものがあれば強かったりとかね。
心、実はですね、みんな酒飲んだくれたり寝てるだけじゃないんですよ。
いや、なんかそこは僕、でもそういうイメージがやっぱあるんだな、どうしても。なんかもうおふざけキャラみたいな。で、なんか肝心なところは全部コナン君に任せて寝ちゃうじゃないですか。
そうなんですよ、寝ちゃって。
寝ちゃうっていうか寝させてるんでしょうけど、コナン君がね。
確かに。
自分が寝てるわけないんだろうけどね。
で、勝手に解決されて気づいたら、俺
そう。で、なんか、自分の手柄になんでかなってるみたいなね。
さすが眠りの心みたいな。
で、そういうやっぱイメージがやっぱ完全についちゃってるから。みんな、コナン君を見ない僕でもそう思ってるから、やっぱり。
いやー、もうこれがですね、うん、払拭されると思います、この映画。
その何ですか、まあまだちょっとね、そういう、まだクライマックスまで聞いてないんであれですけど、その、もう泣き狂うというか、今までにない、その真面目な一面がすでに出てるわけですね、そこでね。
そうなんです、出てきて、そっから、まあ、やはりそいつが、その、雪山の事件を追ってたと。
はい。
じゃあ、長野に行くしかない。
あ、小五郎さんそう思うわけだ。
で、そこで言ったら、こっちの東、まあ言ったらその事件を扱ってその東京から、はい、まあ、いつもの面々と一緒に、長野へ行き、
はい、
そしてその大和警部も出てきますと。
ああ、そっか、その目、左、先週言ってましたね、左目をかすめて、何かこう、なんか天文台の前で、なんか目、左目がうずくという、そんな感じのね。
そうなんだ。だから、その、記憶がなくなってるんですよ、大和警部。
さっきちょっと言ってたとか、その10ヶ月間、記憶がなくてね、みたいなのは、小五郎さんは知ってたわけだよね。
そうなんですよ。そういう風になってて、
はい。
で、じゃあ、大和警部は一体何を見たのか、結局、その同僚は殺されました。結局、どれ、なんか何が裏で動いてるのかがもう何もわからない状態で、
ああ、なるほど。
探っていくんですけど、そこに、言ったら、警視庁とかを裏で動かす公安が絡んできたりとか。
ああ、公安も絡んでくるんだ。
だから公安が絡むってなると、何か国挙げて動いてることが何かあると。
そっか。そっかそっか。国家機密的な。
こと何かが動いてる。
はいはい。
で、プラスアルファ、またそのちょっと別の、まあこれ、まあこれはちょっと映画見ないと、ちょっとなんか ネタバレってことでもないんですけど、
はいはいはい、
ちょっとこう、これ、実際に多分あると思うんですけど、なんか内閣総理大臣が直属で持ってる、その調査をするような組織があるらしいんですよ。
なんか、闇っぽい、なんていうんですか、陰謀論的な感じですね、それね。
そうなの、なんかもう、そういうのがあったりとかも、
はいはい、
なんでこの、言ったら最終的にたどり着くのは国の法案の話になってくるんですけど。
あ、そこからそういう風に持っていく、なっていくんですね。
そうなんですよ。その法案を、はい、まあ、可決する、可決しないによって何が変わるかみたいな、最終的には正直もう本当市場でしかないんですよ。
はあ、なるほど。
この犯人がやろうとしてたことが、
はい、
なんかまあ、言ってしまえば、もう、その人の市場でしかないことではあるんですね。
うわ、それを、なんかもう大きく巻き込んじゃった感じなんですかね。
そうなんですよ。だから、それが、その最後の理由が、もう僕的には、
はい、
なんかこう、アニメでも正直良かったんじゃない、まあ、スケールのデカさ的に、でかいんで映画なんでしょうけど、
はは
なんか、その僕の最終的な理由を考えたときに、別に、
はい、
普段のアニメで30分を4話ぐらいに分けて2時間でもよかったんじゃないかっていう。
それは先週なんか言ってたよね。そのなんか、この映画を見たガンちゃんの感想としては30分を分けてでもよかったんじゃないのかっていうので、僕はちょっといまいちそのことに関してピンときてなかったんだけど、今の話がそれだよね。
そうなんですよ。なんかこう、理由がほんと史上、まあ、その理由でいくと、まあ、今の普通にある、何でしょう、プログラムというか、承認保護プログラムっていうのが、世の中、あるんです。
保護プログラム
っていうのがあるんですけど、これ多分まあ、どうなんでしょう、普段知ってる方がいるのかどうかっていうと、これは多分、どうなんでしょうね、コナンの中だけの話とかでは多分ないんですけど、これ多分、アメリカとかではあるんですけど、その、例えば何か、犯罪を犯しました。
はい、
で、そこの段階で言ったら、犯人が今回二人いるんですけど、その二人、まあその、過去にその事件を、その、大和警部が追ってた人、
はい。
もともとそのもう釈放された人なんですよ。仮釈放みたいな。
なるほど。
いて、で、司法取引をしてて、
はいはい、
まあ、刑を軽くしてもらって、で、その時に犯人が二人いて、司法取引で片方は、片方の情報を全部喋って、刑を軽くしてもらったんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
で、そういう契約を結んでるので、
はあは
あ、で、アメリカだと、この承認を守るために、
うんうん、
例えば、暗殺とかされないように、報復を受けないように、
なるほどね、
名前を変えたりとか、
ほう。
を 国がやってくれるっていう承認保護プログラムっていうものがあるんですよ。
うわ、そうなの。で、日本もそれがあるのかな。
で、これで司法取引とその承認保護プログラムの話を日本でも法案として、
は
あ
は
あ、可決させるかどうかみたいな。
うわー、大きい話だ。
が、コナンの中で行われるんですよ。
はあ、これはすごい。
そうなんです。で、実際に今日本にはなくて、イタリアとかアメリカでは、そういった法的に守るものが存在するんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、言ったらその犯人最初に何をしようとしたかっていうと、まあ、これもまあ今、これが6月の放送で今、まあ2ヶ月経ってるんで、
もう2ヶ月ぐらい経ってますよ、これもう公開日から。
まあ、公開日経ってて多分コナンは長くあると思うんですけど、まあちょっと触れちゃうと、その結局、犯人がその保護プログラムによって言った司法取引をしたから守るために名前と顔を変えて生活してたわけですよ。
顔も変えて。
でその犯人は、うん、って言ったら今回その問題をその言ったら心の同僚を殺したその犯人
は
その名前を変えたやつを恨んでるんですよ。
ほー、
で、これまたなぜ恨んでるかっていうと、うん、まあ、これこそ市場なんですけど、自分の、婚約者になるはずだった女の子、女性が、この事件にあって、まあ、あることがあって、自殺してしまうんですよ。
自殺してしまう。
で、自殺をしてしまったにもかかわらず、刑は軽い、釈放、まあ、言ったら無期懲役みたいな形になってて、
はは
で、名前も変えて、顔も変えて、のうのうと生活してる。それが気に食わない。
許せないっていうね。
許せないと。で、なんで今そういう風にしようとしてる、言ったら元の犯罪者のが名前を変えようとしてる、そのデータをすべてばらまくぞっていう、脅迫を国に送りつけてるんですよ、今回の犯人。
はぁはぁはぁはぁは
ぁ。
なるほど。
っていうのを、実は大和警部が、その雪崩が起きた時、記憶がなくなってる断片的なとこで、
はい、
その犯人の顔とやろうとしてたことを全部見てたんです
よ。ああ、なるほどね。
で、まあ今回最終的には、まあ記憶も戻って、
ああ。
お前だったんだなと。
ああ、そういう感じでね。
だからもう、それだから、コナンってだから未来を走ってるんで、本当に今後ですね、日本でそういう、まあ実際に何でしょう、承認保護プログラムというものはないんですけど、
はい、
日本にも刑事訴訟法の中に、
はい、
証人を保護しましょうっていう措置が導入はされてて、
ほう、
なんで証人のその氏名とか住所とかを、はい、結局被告人に知らせないようにはしてるんですよ。
ああ、報復とかはやっぱさね、やっぱ恐れ防ぐためにね、
家族への報復とかそういうのがないようにっていうのはしてるんですけど、名前変えるとかまでは、
ああ、なるほど、
そうなんです、してないんで。ちょっとだからその辺の話がちょっとこう、だからコナン君が途中で言うんですよ。今日本で何が起きてるんですかと。
ほう。
だから公安も絡んできてて、まあ公安ともまあ顔見知りって言ったらもうわけわかんない子供ですけど、そう考えたら。
そう、確かに、そうそうだね。でもまあそう、それでコナンが言うわけだ、コナン君がね、そうだね、そこで。
うん。で、公安ってね、やっぱそういうのを知ってる、裏で動いてる人間。
確かに、確かに、確かに、確かに。
何が起きてるんですかと。公安が絡むってことは、日本で今何が起きてるんですかと。君はそれ以上を知る必要はないって言うんですけど、コナン君はもう知りすぎてるんで、いろいろ、いや、これがこうなってこうって聞いてますよ。これがこうだからこの話じゃないんですかって言って。
わあ、どんどん言っちゃうわけだ。
言っちゃって、うん、君は怖い子供だっ
つ
って。いや、君は絶対何者なんだみたいな、もう。
そうだよな。いやー。でもそのコナン君のそのセリフっていうのは、僕らその一般層のなんか純真無垢なんじゃないんですけど、そういう意見と言ってもいいよね。今日本で何が起きてるのっていうの、なんか現代社会にもちょっと問うようなセリフにも聞こえますよ。
いや、そうなんですよ。だからもうそういうのがあって、で、まあ本当最終的にはまあ、そこをもう食い止めて、まあ、最後の最後はやっぱ安定でですね、いろんな戦いが、行われます。
あれですか、爆発ってやっぱあるんですか？
ですね、爆発もしますし。
しますし、やっぱり。
はい。今回ですね、やっぱですね、一番の見どころはやっぱ小五郎なんですけど、
はいはいはい。
これまあ、もし見に行かれる、まだこっから見てないよって見に行かれる方、
はい。
小五郎はですね、その過去その、刑事を引退した理由にも繋がってくるんですけど、はい、もう拳銃を持たないっていうのを決めてるんですよ。
あ、昔からそうなんだ。ポリシーというかね。
まあ、その最後引退するきっかけになった事件があるんですけど、それ以来もう拳銃は持たないと、だから僕は、まあもう警察を言ったら引退すると。
なるほど。
で、まあけど今回、拳銃を扱うシーンが、2度ほどあります。
もっと、持たないと言った、でもそこには持つだけの理由があるということだよね、だからね。
そうなんですよ。いや、だからもうか、あの、撃つ瞬間、あの、正直、むちゃくちゃかっこいいっす。
あー、だって、持たない、と言っていた、その、心、この理由と、そして、その、今まで、こう、なんか、こう、ぐーたらキャラの、小五郎さんが、その瞬間になる時っていうのは、めちゃめちゃかっこいいわけですよ。
いやー、かっこいいですよ。本当決勝時代は、この、拳銃の腕前に関しては、はい、もう、小五郎、日本一と言われてたぐらい、
すごかったんだ。
拳銃の腕前なんですよ。
すごかったけども、まあ、ちょっと何か何らかの理由で、引退とともにしなくなったと。
もう拳銃はもう、銃は持たないと、撃たないと。
なるほど。
言ってきた中で、だから、これはですね、まあ実際に調べていただいたら出てくると思いますんで、はいはいはい、まあ、調べて皆さんいただいて。
いや、ちょっとこれはね、でも、もうまだまだこれ多分もう、全然今でもやってるでしょうから、6月時点でも。
はい、もっとバリッバリまでやってると思います。バリ
バリ興行収入もね、こう記録塗り替えるでしょうから、もうどんどんこれ、まあちょっともう、語るべきところはありすぎて、時間だ、もういっぱいを過ぎてますけども、そっか、もうこれでも楽しみですね、これね、ぜひ、皆様もどれぐらい興行収入伸びるのかっていうのも含めて。
ですね、本当にまあ、興行収入バンバン伸びていくし、まあその、今僕がいろいろ喋ったこと、映画でパッと急に出てくることなんで、これってなんでなんだろうっていう疑問に残ると思うんで、まあ、本当皆さん過去の映画を見ていただいたりとか。
そうですね。
しながらそこで語られてますんで。
なるほど。
だから過去作も見ていただきながらと。
見ていただきながらと。これはいろいろ。いや、いいですね。コナンの話もしっかりしていただきました。じゃあもう今日はもう時間いっぱいでございますんで。じゃあ最後に一言お願いします。
はい、真実はいつも一つ。
名言出ました。また来週。